もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
6年前の夏休み明けから現在も全身痛に痛みがあって、
はい、
痛みに波があるので、
はい、
働きに行かれなくて、
はい、
どういう悩みで体に痛みが出てきているのかなと思って、
うん、
相談がしたくて電話しました。
はい、あなたはおいくつですか？
19歳です。
19歳。6年前っていうとまだ中学生？
はい。
夏休みに何かがあったの？
何かがあったわけじゃないんですよね。
うん。
夏休み明けちょっと行ってたら、
うん、
頭痛がすごいひどくて。
あ、まず頭痛、はい。
それで早退して、
うん、
脳神経外科とかに行って、
ええ、
それで1週間ぐらいしたらもうなんか全身が動かないっていうか、もう起き上がれない形になってしまって、
うん、
だんだん一応動くようにはなったんですけど、
はい、
痛みに波があるので、
はい、
なかなか仕事っていうのができなくて、
うん、まず中学生の時の夏休み明けに頭痛がひどくなって1週間ぐらいしたら今度体も動かなくなっちゃった。
はい。
で脳神経外科行ったのよね。
はい、最初に行きました。
うん。そこの診断は何だったんですか？
脳は何でもないって言われて、
うん、その後は
体が痛いので、
うん、
大学病院回ったりとか。
あ、行ったんですね。
はい。
そこでは何て言われたの？
大学病院では線維筋痛症って言われて、うん、精神的にもやっぱり何かあるんじゃないかって言われて、
うん、
でも慢性痛ってなるとやっぱり痛み止めとかで様子を見るしかなくて、
うん、
薬がなかなか効かなくて。
精神的に何かあるんじゃないかって言われて精神科とかへは行ってないの？
行きました。
そこでは何と言われたの？
大して何も言われなかったですね。
診断は何もなかったのね。
はい。
で、高校はどうなさった？
高校は通信に行きました。
あ、通信でね。
はい。
で、高校は卒業した。
はい。
で、今はそうするとご自宅にいらっしゃるの？
はい、お母さんと弟と祖父母といます。
他の方はみんな元気なの？
はい。
はい、あなただけがまだ治ってないのね。
そうですね。まあお母さんも体が弱いんですけど。
あら、お母さんはどういう体なの？
婦人科系が悪くて、
うん、
なかなか具合が良くならないらしくて。
うん。で、あなた自身はそうするとその6年間かな、自宅にいっぱなし？
高校時代はちょっとバイトをしてみたりもしたんですけど。
あ、バイトもしたんだ。はい。
でもなかなか調子がいい時にするんですけど、うん、なかなか続かなくて。
そのバイトはどんなバイト？
お惣菜を作ったりとかレジ打ちとか。
あ、結構あれじゃない、忙しく動くことをしてましたね。
好きなことなら大丈夫かなって思ったんですけど、
うんうん、
なかなかやっぱり立ち仕事は疲れちゃって、
うん、どんな感じなのかな、体全体が、節々が、
節々とか全体ですね。なんかだるいっていうか痛いもありますし。
体全体が痛いの？
体全体が痛いです。
うん。でもう6年も経ってるわけじゃないですか。
はい。
今でも同じような状態？
まあ少しは良くなってるんですけど。
うん。何が良くなった？
体が動くようになりました。
ああ、体は動くようになった。はい。
あと痛みも半分ぐらいにはなったんですけど、
うん、で今でも痛み止めは飲んでるってこと？
飲んでますね。
飲んでる。
病院をどんどん変えて、
うん、
試してない薬を飲んでやってます、
うん、それがある程度は効いてんのね？
多分効いてるんだと思います、うん、結構心の変化とかもあって。
あ、そう。どんな変化？
自分自身が愛着障害だと思ってて、
うん、
ちょっと環境が変わったというか、
うん、
そういうのがあって、うん、気持ちが少し楽になったんじゃないかなと思って。
これは何か環境変わったんですか？
ちょっとお父さんとの関わり方というのは変わって。
お父さんとお母さん離婚しちゃった？
はい。
それはいつ頃？
11年前ぐらいですね。
で、お母さんが今一緒にいるのね。
はい。でも会ってたので結構。
ああ、で会わなくなったの？
会わないというか、ちょっとお父さんとの仲が悪くなってきて。
それはいつ頃？
1年前ぐらいからがひどいというか、
うん、
もう喋らないっていう感じですね。
なるほど。お父さんは何、そのまま一人なの？誰かと結婚してんの？
再婚してますね。
うん、再婚してんのね。そうするとお父さんとはもう会わない？
うーん、今のところお互いどうしようかなっていう感じで。
うん。で、そのお父さんとの関係がある程度はっきりしてからは体が動くようになったってこと？
そうですね、うん、タイミングがその時で。
なるほど。で、ご相談は何なんですか？
他にどういうことで痛みが出るのかなと。
痛みが出るかね。
はい、
わかりました。今日はですね、精神科医の樺沢紫苑先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、精神科医樺沢紫苑です。
よろしくお願いします。
はい。今って外出したりっていうのはできるんでしょうか？
はい、できます。
それって何分ぐらい外出できるんですかね？
2時間ぐらいですね。
2時間ぐらいですか。
でも夜寝るときすごい疲れてます。はい。
以前大学病院で線維筋痛症というふうに診断されてますけど、それについてはどう思いますか？
結構痛いところを押されてたりしたので、
うん、
そうなのかなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱり痛み止めを飲んだり抗うつ剤をずっと飲んでたので、
うん、
私ってうつなのみたいな感じでしたし、薬が全然効かないって、
うん、
なんでなのって感じで思ってましたね。
なるほど。今かかってる先生はそういう診断的なことに関しては何かおっしゃってますか？
線維筋痛症っていう診断書を出すっていう感じで言ってますね。
うーん。慢性疼痛っていうのも言われました？
はい。
慢性疼痛っていうのは慢性的に体の痛みがある状態というか病気全般を指すんですよ。
はい。
なので原因とか特に関係なく、あなたのようにいろんなとこが痛かったりだるかったりするような患者さんは全般的にまあ慢性疼痛っていうまあくくりで診断されるので、それは正しいと思うんですね、一つね。はい。あと、まあ線維筋痛症も特定の場所を押すとこう痛みが出たりするっていうことは言われてるんで、おそらくそういったものもまああるとは思うんですね。
はい。
で、今日お電話いただいたのは、まあどういうことで痛みが出るんですかっていうことですよね。
はい、はい。
痛みっていうのはちょっと難しいんですけど、セロトニンっていう物質がすごく関連してるんですね。
はい。
で、セロトニンっていうのはまあ幸福物質とも呼ばれて、朝散歩したりなんか森林浴して、ああ気持ちがいいわとか、朝起きてこう青空を見て、ああなんか清々しいわっていう時に出る物質がセロトニンっていう物質なんですね。で、これが下がってくるといろんな病気が起きてくるんですけども、一つは一番有名なのがうつ病とかですね、セロトニンが下がって起きる病気。はい。あと不安障害とかそういう病気もまあセロトニンが関連して起きたりもします。はい。ただですね、普通の人でも仕事が忙しいとかですね、睡眠時間が足りなくなってくると脳疲労っていう状態で脳がお疲れモードの状態になるんですよ。で、おそらくこれって今世の中の人のまあ本当 4,5 人に1人ぐらいは脳疲労じゃないかとも言われてるぐらい皆さん結構お疲れなんですね。
はい。
で、疲れてくるとセロトニンっていうのが下がってきます。必ず病気とは限らず普通の人でも下がってきます。
はい。
で、このセロトニンっていうのは実はね、痛みとものすごく関連していて、セロトニンがたくさん出てる人は痛みを感じづらいんですね。
はい。
で、セロトニンが下がってきちゃうとすごく痛みを感じやすくなってくるんですよ。
はい。
だから同じ状態であってもストレスがかかったりして脳がお疲れモードになってくると、この痛みを感じるものがものすごく強まってしまってすごく痛く感じたり、あるいはその全身倦怠感っていう、あなたが感じてるようなすごく体が気だるいとか重たいっていうのは痛みがすごい軽い状態の感じ方なんですね。だからまあそれっていうのも同じ症状だと思うんですけども、それっていうのもセロトニンが下がった状態でものすごく起こってくる現象なんですね。 なのでセロトニンを高めてあげると痛みの感受性がすごく弱くなって痛みは軽くなります。
はい。
でセロトニンを高める方法って2つあるんですね。
はい。
1つ目はですね、朝の散歩なんですけども、
はい、
朝散歩して太陽の光を浴びるとですね、脳がセロトニンの工場っていうのは朝太陽の光を浴びることで初めて動作を開始するんですね。
はい。
なので一日中ずっと部屋にいる方とかうつの患者さんとかでもよくいるんですけど、そうなるってくるとセロトニン工場が開始できないからずっとなかなか治りづらいんですね。なのであなたにすごくおすすめなのが、最近は外にも出れるようになってきたっていうことなので、起きてから1時間以内でいいので、まあ、5分か10分でもいいので外散歩してほしいなというふうに思います。
はい。
でこれがいやそんな散歩してもよくならんだろうって多分ほとんどの人は思うんですけども、すごく効果があります。私もすごいたくさんの人にやってもらってるんですけども、気分も晴れやかになりますし、なので朝散歩するとセロトニンが高まるので痛みというものは軽くなりやすいです。
はい。
なのでできれば散歩していただくとか、外出れない日は窓開けて空気入れ替えて青空をこう1分でも2分でも眺めるだけでもセロトニンがだいぶ変わってきます。
はい。
一つ目が今言った朝の散歩ですね。二つ目がですね、今抗うつ薬というものがまあ出ているということで先ほどおっしゃいましたよね。
はい。
で抗うつ薬ってね、うつ病の患者さんに使う薬というふうに皆さん思ってるし、ネットで調べてもそうやって書いてるんですけど、慢性疼痛でも抗うつ薬っていうのはすごく使われるんですね。
はい。
なので慢性疼痛抗うつ薬って調べていただけるとネットで出てくるんですけども、
はい、
今の抗うつ薬っていうのはね、セロトニンというものを高める効果のある抗うつ薬がほとんど全てそうなんですね、今の抗うつ薬っていうのは。はい。なので抗うつ薬を飲むとセロトニンが高まります。結果として痛みの感受性が和らぐんですね。さっき言った朝の散歩と似たような効果を薬でも出すことができます。そうなるとまあダブルの効果ですね、散歩の効果と薬の効果のダブルの効果でまあ痛みが軽減する可能性があるんですね。
はい。
で抗うつ薬っていうのは毎日定期的に飲まないとですね、例えば1日おきに飲んじゃったりすると効果ってほとんどなくなっちゃうんですね。
はい。
どんどんどんどん毎日毎日積み上がってようやく効く薬なので、痛みを軽減するという意味合いにおいて抗うつ薬っていうのは非常にスタンダードな一般的な処方になります。だから抗うつ薬が出たから私はうつじゃないかとか、うん、私はメンタルの患者じゃないかって言ってそんなに落ち込まなくて大丈夫ですね。
はい。
普通の慢性疼痛の患者さんでなかなか痛みが治らない患者さんには抗うつ薬が処方されるというのはすごく普通のことだと思います。
はい。
で先ほど言いましたように、まあ、秋田起きてから1時間以内にね散歩して5分か10分か、慣れてきたら15分ぐらいでもいいので散歩して太陽の光を浴びて、あ気持ちがいいなって思えるような散歩ができるとすごく気分も変わってくるのかなというふうに思います。
はい。
痛みが出る仕組みについても理解いただけましたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい。それでは今井先生にお戻しします。
お分かりいただけましたか。
はい。
だんだん今良くなってきてるっておっしゃってたじゃないですか。
はい。
それの証拠を今ね、樺沢先生がおっしゃってくださったことになると思うんだけど。
はい。
お分かりいただきました。
はい。
じゃあそういうことで。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。